シマシ
ムービーナイト
フィーバ
ー。この番組はウシコ、シャオ、マナティがかしましくお送りいたします。
どうもマナティです。
ウシコです。
イエイ、
シャオリンです。
イエイイエイ。というわけでエクスペンダブルズ新作ニューブラッドですね、見てまいりましたので、年明け一発目の映画決めてまいりましたので、はい、お話をしたいと思う。させてくれ。
どうした様子がおかしいぞ。
いやもうね、いろいろ言いたいことがあるな、うん、私まさかこの映画のことを若干残念でしたっていう方に回ると思ってなくて、
そうなんだ。
いや、よかった作ってくれたことは本当マジで感謝してるんだけど、世代交代っていうのが大きな軸になるんですよ。今までスタローンがリーダーだったよっていうところを、今度からステイサムを中心に置こうよっていう世代交代をしていくっていう映画になっていて、もう撮影をするしないっていうところから、スタローンが出る出ないっていうところからのスタートだったの、もうすでに、
スタローンの映画なのに。
せやねん、せやねん。
そうだ、そうだ。
スタローン先生が、ね、ロッキーのファイナルかなんかをやった後に、そこまで落ち目だったのを再復活したから、じゃあみんなも今落ち目だったところのアクション俳優、往年のアクション俳優バーって連れてきて、みんなでやらかそうぜっていうのがエクスペンダブルズだったんですよ、そもそも。で、それがまあシリーズ化されてさ、で、もうそろそろみんな年を取ってきた、ブルース・ウィルスも引退しちゃったみたいなところもいろいろあり、シュワちゃんも今回は出ませんみたいな、そうなの、出ないの。シュワちゃんね、3作目までちゃんとコンスタントに出てくれてたんだけど、ジェットリーも今回出てないし、
そうなんだ、
ちょっとだけ出てきてはくれてたんだよ、この3作目まではね、でも出ないしっていう新生エクスペンダブルズです。で、3作目に結構いっぱい新入りが出たんだけど、その入ってきた新入りたちはもう影も形もなくて、
あれ
だから
何人かいたよね。
ね、そう、何人か、若者3人と往年2人と出てきたんだけど、もうそう5人ごっそり出ない。ブルース・ウィルスの代わりに出てきたハリソン・フォードも出る。
もう続投せず、
で、残ったのがドルフと、まあ主演だからね、ステイサムのゴールでしょ、で、あともう一人トールっていう役、もう一作目から出てる、3人だけサロン先生がいるという話になっており、
意外すぎる。
すごいよね、なんか、いや、どうなっていくんだろうなと。まあもちろんそのみんな年だからやれないこともたくさん出てくるし、まあ世代交代はしょうがないかなとは思ったんだけど、で、今回新入りがミーガン・フォックスと新しいジョシちゃんと、前回ね、ガルゴっていう役が出てきたんだけど、それの息子役っていうところと、トニー・ジャーが出て、ごめんね、役者の名前だったり、役の名前だったりよくわかんなかったけど、あとアンディ・ガルシアが出たり、あとは敵さん役にもすごいアクションできる方が出ていたりとかしているんだけれども、結構前作はとっちらかったっていうイメージがあった人がいっぱいいて、3時間ぐらいだったのかな、キャラもガッと増えたので、その5人をおしなべでみんなが好きになれるような試作をしたために結構長くなったので、でも私は結構キャラクターがみんな見せ場があるから、新しいキャラクターみんな愛せたし、それは全然良かったのね。で、今回は2時間ないぐらいの映画だったんじゃないかな。新しいキャラがこんなに出るのに、見やすい時間にギュッてなってて、
そ
したらどうするみたいな、どうやって私は愛せばよいだろうかみたいな、エピソードが散りばめづらい、時系以外にっていうのがあり、ちょっとそこも残念だったなというのと、あとはもう完全に監督との解釈違いがあって、監督が言ってたのが、まあ、今回エクスペンダブルズやってみるときに次のレベルに持ち上げるには恋愛要素がって言ってて、
ほう、
で、だから今回新しく出たミーガン・フォックスはステイサムの彼女みたいな感じで、2人とも気が強くってリーダー格なんだけど、こうリーダー格だからこそうまくいかなくて、でもちゃんと信頼するとか信頼するみたいな、そういうちょっとロマンスを入れてきたんだけど、あの 1,2,3 作を好きだった私からしたら別にそんなのいらなくていらなくて、むしろそのスタローン先生がやっぱり惚れられる役だったんだよね。主人公だったからもあるけど、うんうん、1,2,3 作って必ず女子は出ていたけど、 1,2 作目なんかはもう女子からキャッキャされてたんだけど、スタローン先生がバーニー隊長がね、でも、うん、俺はこういう男だから君は君で幸せにおまんなさいって放流する男らしさがあった、
うんうんうん、
で3作目の女子も2人で、いやあなたが30年若ければねとか、いや俺が30年若かったら君なんかにもうビビって声なんかかけらんなかったよって言うので、あははって言って終わったりとかする、そういう女気が一個もないところが好きだったのよ、
うんうん、
なんだけどもうドータナから血は喧嘩してんだ、
へえ、
いや俺はもう筋肉と爆破がありゃそれでいいんだよなみたいなところがもうそもそもの解釈違いするうちで、うん、まあ、新しくしていく上でいろんな人がいっぱい出るっていうのをやめようっていうところに落ち着いたらしく、なんか友情主演みたいな、うん、そのハリソンをちょっと出す、シュワちゃんちょっと出すみたいな、そういうのをやめます、やめてみましょうみたいな感じで、それもやらなくなったから、お祭り感がどうしてもここに来れば必ずあの往年のスターが見れるっていうのがなくなってしまったのよ。それがあ私の思っていたエクスペンダブルズではなかった。だから、
うんうん、
ステイサムの映画として、じゃあステイサムのなんかねエージェントって であのかっこいい女の子が出てきてこうワキワキしながらその任務こなしてたりとかする別の映画だったら全然良かったと思うし、うんうん、エクスペンダブルズって言われなければ
うん、うん、そうね、そう、
うんうん、あそこがあ私の思ってるのと全然違う方向で来たから、これを私はまず受け入れる必要がある、今後やっていくのであれば前のキャラクターはいるけど別作品ぐらいの気持ちで見なきゃいけないなっていう、うん、ちょっと悲しい話、ね、
いろんな人が出てくれるから面白かったっていうところもあるのにね。
そうそう、だから各々が各々のキャラクターを持ち寄ってブルース・ウィリスに行きたいねっていうのをね、うん、言わせたいとかさ、アイルビーバックってシュワちゃんに言わせるとか、うんうん、そういう遊びがやっぱり、うん、わーもう本当大好きだよっていうノリだったんだけど、
うんうんうん、
それを一切しなくなって、で新しい人たち、でも新しい人たちに脚光が当たることもいいことだとは思うから、これからこの作品がそっちの方向でどんどん大きくなって出てる子たちもみんな愛されるようになったらいいなとは思うけど、私が思ってるエクスペンダブルズではなくなってしまったかなっていうのが今回の作品です。
待ってます、私もそんなエクスペンダブルズ詳しくないけど、うん、あれは恋愛がないから面白いんだ、なんですよ。チーム内の恋愛がないのがいいわけ、男として惚れるとか、うんうん、人間として惚れるとかは、
うんうん、そうそう
分かるよ。私はほら恋愛ものちょっと苦手だからさ、
ね、いや同じく同じく、
いや分かるよ、えここそういうメンツだよね、分かる分かんのよ、
でそう恋愛がちょっと苦手なメンツだからさ、エクスペンダブルって入れられちゃうと、
うん、
そうそう、だからもちろんミーガン・フォックスの役は自立した女性でかっこいい女の子ではあったし、アクションもかっこよかったけれど、
うん、
うん、っていう、いやでもやっぱりその主人公とくっつくくっつかないみたいなモダンモダン見せられちゃう、それがサイドストーリーだったらいいんだよ、あの、
うん、
例えば第三者、もうちょっと違うメンバーの何かだったから、今までのクリスマスの話とかもワンツーではセイサムの役にもね女の子いたからね、うんうん、そういうのは全然良かったんで、それメインストーリーに組み込まれてきちゃうとダリーなってちょっと思ってしまうんだよね、
わかる、すごいわかる、
だしあと私あのドルフ・ラングレンが好きじゃないですか、うん、ドルフの役がね、まあ、今回も可愛かったんだけどちょっと、うん、あの抜け作くんになり果てすぎてかっこいいところが、いやいいんだ可愛いからいいんだけど、一回ねちょっとバーニー隊長が死ぬっていう ことになるんですけど、お話の中で、
はい、
でみんなお葬式とかしてさ悲しむんだけど、はい、ドルフのガンナーはな男子会とかに出てて酒立ちをしようとしてるっていう設定になってるんだけど、酒飲まなくなったら全然打てなくなってて、うん、銃がいや打てんだけど全然外すようになっちゃっててさ、
ほう
で任務の初っ端でそこでガンナーが決めてればじゃあ、うん、スタローン先生死ななかったじゃんとかになってしまうんだよね。
あそう
だから結局、まあ、失敗はあることだから、クリスマスがその後に冷静さを欠いたから、あの敵さんにも逃げられたし、バーニー隊長も大変なことになっちゃったみたいなことになってクリスマスが外されちゃったりもするんだけど、でも私的に見たら、いやお前があそこで決めてたらっていう気持ちがあって、でも、うんうんうん、それをガンナーが気にしてるところがあんまりなかったの。でも一作目から出てるあのバーニー隊長が大好きなガンナーであれば、うん、ちょっともうちょっと落ちたりとかしてたと思うんだよ、うん、3作目で仲間のシーザーが撃たれて入院した時も、うん、結構みんな、ま、シリアスなシーン、シリアスなカットがあったから、もうちょっとバーニー隊長が死んだっていうことに対して落ちてくれるところがあって、私は叱るべきだったと思うのね。そこの描写を飛ばされて、うん、ギャグキャラにだけなってしまったことが悲しくて仕方なくて、そこもフラストレーションです。
カットされたのかな、
どうなんだろうね、
どうなんだろうね、
まあ、私が愛しすぎてるのはあるけど、ね、本当カットされてるんだったら本当円盤になった時に入れといてほしいんだけど、そうやっぱ1作目から出てるキャラだし、 それまでずっとね、うん、あのバーニーとやり取りがあったっていう、まあ、クリスマスもそうだけど同じだけ積み上げがあったキャラであれば、もっとなんかあってもよかったのにな、初期面たちのいろいろって、もちろん他の仲間が死んでったこともあっただろうけどね、今まで主演でやってきてさ、メインでメインのキャラクターだったわけだから、やっぱりそこは隊長へのね、愛がもうちょっと見えたらよかったのになっていうのはめちゃめちゃあって、もうあどこを褒めればいいかなと思ったんですけど、まあ、今ね文句しか言ってないんで、褒めるところ褒めるところはあったんだけど、うん、
あった、ああ
もう一個、あごめん、もう一個マイナス点がある、もう一個マイナス点がある、ごめん、規模が小さくなっちゃったんだよね、映画の出てる人がとかもそうなんだけど、メインの戦う場所が今まで結構ブルガリアでやって、どこに行ってどこに行ってみたいな、まあミッションインポッシブルとかインディ・ジョーンズみたいにいろいろな移動があったんだけど、あの今回のメインの戦う場所がもう船の上でガッて固められてしまって、1時間以上は船の上にいたんじゃないか、でそこで行われるアクションは面白かったんだけど、狭い中でバイク走らせてみたり、甲板でアクションしてみたりとかいろいろやってるなっていうのはあったんだけど、予算かっていうのもちょっと透けて見えてしまったところがあり、
辛いわって、
うん、最近さ、その狭い場所での激しいアクションシーンっていうのが流行ってんのかね、うん、なんかよく見るよね、そういうのね。
あ、本当？
うんうん、
まあ、もちろんね、そのロケ班とかもね大変な作業ではあると思うから、まあまあとは思うんだけど、やっぱり今までの規模が大きかっただけに、
うんうん、
もうちょっともう、ま、もう半点あるんじゃないか、もう一点するんじゃないかとか期待したけど、うんうん、結局船の上で全部完結したから、うわーマジかと思って、そこまでしちゃう、もちろん見せられたことはたくさんあったと思うし、面白いアクションたくさん見れたんだけど、うんうん、いやだでもなーみたいな、その B 級映画じゃないから、
うん、
B 級映画だったらさ、 B 級 C 級映画だったらまあ分かるんだよ、アクション、うん、アクション映画でね、
そうね、
予算ないしねって思うんだけど、ちょっと今回は規模が小さく なってしまったな、そういうところのロケーションという意味での規模も小さくなってしまったなという印象でした。で、いいところね
待ってました、
はい、
はいはい、
うん
うん、今回はトニージャーの一人勝ちだと思ってます、はい、あのトニージャータイのねマッハとか出てた人なんだけど、うん、もうめちゃめちゃいいアクションもこなしてくれてて、うん、かっこよかったので、あのちょっとタイのアクションも私もそういえばちゃんと見てないなと思って、マッハもそうだけど、なので
タイ映画、
そうだからムエタイからの人だよね、
うん、
香港アクションとはまた違うじゃない、 ム映
画見てないわ、
うんうんうん、だからそこがね、あのここまでこうボンって出てこれたことはちょっと嬉しいことなので、
うん、
ちゃんと見ようかなと思っている次第っていう感じ。すごく良かった。そう、そこのね、彼の最後ニジャがね、キサと戦うシーンも、あの、うん、新しい女の子を、まあ、ミーガン・フォックスともう一人入ってくるんだけど、その子と共闘みたいな感じで、いや、一人ずつのかっこいいところちょっと見たかったなっていうところはあれ、それまでもちろん二人ともあのソロで戦ってるカットはいっぱいあるんだけど、あのなんか最後のね、ちょっと強い敵に対して2人で向かっていっちゃったから、あ、マンツーじゃねえんだみたいな、対マンじゃねえんだみたいな、ちょっと寂しさもあって対マンでどこまでやる人もちょっと俺見たかったんだよみたいな気持ちなのも、うんうん、結局残念ポイントになってしまった。いやいや、女の子可愛かったです、ちゃんと可愛かったです、かっこよかったですあとは前回のだからアントニオ・バンデラスがやってたおしゃべりなガルフ君の息子役っていうのがちょっと出てきたので、それはおしゃべりの血がね流れていて、しかも下ネタ野郎だったんだよね、すごい、
うんうんうん、
息子は下ネタまでちょっと乗せてくる野郎だったんですけど、お父さんはどうしているのかなって思いつつも、あ、ちゃんと昔からの人たちの流れも組みつつなのかなっていう、でも彼はきっとエピソードもうちょっと掘ってくれれば楽しいことになるだろうなとは思っているので、今後出てくれることを期待したいって思っています。あとはもう一つはタロン先生が死んだよってなった時のクリスマスがちょっとあの涙をつって流すところが、あ、そうそう、エクスペンダブルとはね、この2人のねグロマンス本当大事だからありがとうって思って、そこが良かった点ですかね。なので今多分8割ぐらいがちょっと私が残念だった点で話終わってしまったんですけどまあだからエクスペンダブルじゃなければ全然楽しく見れた映画だった、うん、だと思う。1、2、3で私が好きすぎてそのエキスをもらえると思って劇場に行ってしまったからちょっと残念だっただけなのかなと
納得させようとしてるね
するしかなくない、だってもう公式で出ちゃってるから
そうだね、そうね、
フランチャイズ怖えなって思いました。やっぱだからシリーズ化することってこういう怖いこともあるよねって、だからもう今度からは今作からもうステイサムの作品として楽しんでいく、別の作品として逆にあのスタローン先生ができないことをやってくれる作品になるのかなと思ったり。
脚本とかって書いてたんだっけ？
1,2,3 はね、あの関わってたで、4はね別の映画の本があって、それをちょっと回収したみたいな、なんかそもそもエクスペンダブルズじゃなかったみたいな話だったんですよ。
だからちょっとちぐはぐなんじゃない、
うん、かもしれない。
エクスペンダブルズではないような雰囲気の脚本になっちゃった、
うん
うん、
ただ筋肉祭りは筋肉祭りなのでアクションはたくさん浴びれる映画だったから、それは全然良質なアクションは見られる、だからそこのところは間違いなく楽しめるかなとは思うよっていう映画でしたね。だから今後に期待かなっていう、ここで断ち切れたらちょっと悲しいから、逆にね、うん、こうやってなって、ね、なったんだからちょっと若い人たちの映画になったし、うん、もっとね体にも心にも余裕があるだろうから、欧米の人たちよりはだから、うんうん、そうそう、もうコンスタントにね、もうパンパンパンとちょっと自作とか作ってもらって、私を慣れさせてほしい、新しいスタイル
そうね、そうだね、
そう。みんなどうなの？私さ、多分スターウォーズの続編を見るときってここまでの思い入れでは多分逆になかったから、全然違う流れだったりとかになったときにこうついていけねえっていうことは全然なかったし、例えば牛子さんだったらそのマーベルのこう流れでこう、
うん、
ね、いろいろある中でこの話こう出てきちゃったかみたいな、どうしてる、あの心的処理みんなどうしてるちょっと俺とは違ったなってなったんだけど心的処理の方法を逆に教えてほしいと思って今日は来た。
あ、そうね、私はそれこそスターウォーズなんか分かりやすいけど、
うん、
ちょっと距離を置いたよね距離と時間をぶっちゃけとエピソード8がそうだったよね、なんかそのどちらかったなっていうイメージが、
うんうんうん、
で ってあれ自体は結構賛否両論っていうか批判的な意見の方が8割
多かったね、
うんうん、私も批判的だったし、うちの両親も当然一緒に見て批判的だった、うん、これじゃない、うん、なんかみっこいって言っちゃったよね。だから両親は一切口に出さなかったし、あれ以降新三部作は両親は一回も見てないし、一応劇場では全部見てるけど、
ああ全部見たけど、
例えば自宅で DVD を買うとかブルーレイを買うとか一切しないし、ロードショーでやっても多分見ないと思う。私はでもそういうわけにもいかないから、
そういうわけに
もそういうわけにもいかないと。
分かるよ。私も多分これはそういうわけにはいかない感じになって
今後もシリーズが続く以上 見届けばならぬと思っているので、
そう、ね
うん、
ようやくディズニープラスにも入ったし、今5ヶ月いろいろ見てるけど、うん、だからまあちょっと距離を置いて他の人たちのいろんな意見を聞いて、うんうん、であとは後から結構内部事情が出てくるじゃない、
うんうん、
はこうしたかったんだとか、最初の予定ではこうじゃなかったっていうのを読んで、そうだよね。
納得させる
方向性に行った。
そう、それ私、うん、そんなにうわがっかりっていうのがないんだよね。
あ、素晴らしい。
いや、ある。多分ちょっとずつはあるんだと思うけど、うんうん、忘れちゃってるから記憶に残ってないっていうのもあるし、うんうん、でいいところがあるじゃない。
うんうんうん。
でそこだけでなんか満足させようとしてる。
あ、やっぱりあの長所を褒めて伸ばすところで、
そうね、
落とす感じだね。
うん、あ、ここすごく良かったみたいな感じで、もう
大事。
それが大事だよね。本当やっぱり大事よね。
大事、うん、あとはもうね、批判とかなんか。そんなに私もたくさん知ってるわけでもないし、業界のことも全然知らんし、もうあとはそう詳しい人が言えばいいよみたいな、いいところがあったならもうそれで
正しいファン、
よく正しいファン、素晴らしいファン、
うん、
ちょっとじゃあ私もね、あの2人に追随してそんな感じでやっていきたいと思います。あとはあの、うん、ね、あのドルフに関してはちょっともうすでに、うん、あの始まってしまって、私まだ見れてないんですけど、アクアマン2が、
ね、
はい、
うんうんうん、
来ていて、私すっかりアクアマン2来るなとは思ってたんだけど、翌週に来るっていうことまで頭になくて、あの、うんうん、映画館に行ってバンって出た時に、来週みたいな、ちょっと ドルフの供給方みたいになってて、あ、今年はドルフイヤーだったか、そうか、どうしよう、私、来週かみたいな、すごい焦るっていうのをやって、ちょっと今週中には見に行きたいなと思っているんですが、はい、あのちょっとアクアマンは絶対楽しいなと思っているので、あとビッグウィルソンも出てるし、あの楽しみに行きたいなと、うんうん、そっちでね、あのちょっとモヤモヤを晴らしたいかなってちょっと思っています。
かしましムービーナイトフィーバー、
もう一回ぐらいお金を落としてやろうかどうかってちょっと思ってくる。あとグッズ少ないのもちょっと悲しい。
今回
本当にグッズなくて、びっくりするぐらいグッズなくて。
パンフは？
パンフだけあった。
あ、パンフあった。
そう。でも今まで結構あったんですよ。インターネットで探してもないっていう。
あれ？
なんだとみたいな。ネットにはあったりすんじゃん。あとパンフの一番最後のところにさ、うん、
あるじゃん。大体ね。
そう、ここで買ってくださいみたいな、うん、インターネットのリンクみたいな。それすらないから。唯一出たのが4冊セットのパンフレット、1、2、3も入っててボックスになってるパンフレット持ってんだよ全部と思って、組み合わせねえやみたいな、幅取るじゃんみたいな思って結局それを買ってなくて、ちょっとそれもね残念かなと思ったところなんですけど、まあ、あの楽しい映画だったので、私の意見に惑わされるとですね、皆さんの暴力を浴びに行っていただきたいな、愛と暴力を浴びに行っていただけたらと思っておりますので、ぜひぜひあのどこを楽しいんだよっていうコメントとかいただけたらすげえ嬉しいです。あとはショックだった時にどう対処したかのトラウマ乗り越え術も皆さんください。私は若干ちょっとってなっているので、
どんなエクスペンタブルズが見たかったかとかね。
あ、そうだね、それも
ね、
X 名の最終もそうだったわ。フェニックス
どうやって処理したの？
あれはそっと閉じたけど、まあ、一番最後にマグニートとプロフェッサーが一緒に暮らし始めたから、うん、もうそこでいいよ
ってなった。そうね、終わりよければ全てよしたい
とか。そうそう、他はちょっと気に入らないけど、まあ、そこの二人が幸せにこれから人生歩むんだったら許すと思って。
それはすごい、それは大きなポイントね。
そうそうそう、あそこのブロマンスは完結したからよし。
あ、よしよし、これは本当によし。素晴
らしい。あれはもうずっとぐわーってなっていくものだからさ、最初の初期の映画も新しい子たちの映画も、うん、結局はあの女の子がぐわーってなるっていう映画だからさ。
皆さんね、そんな感じで、あのいろんな対処方法とかエクスペンダブルズに俺は何を求めていたから大丈夫だった、いや逆に大丈夫じゃなかったみたいなコメントがもしあればあのご教示いただいて、傷を舐め合ったりとか褒めたたえ合ったりとかできたらいいなと思っておりますので、あのぜひぜひご教示ください。それでは今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はウシコ、シャオ、マナティが鹿島宿お送りいたしました。